皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BA の田中でございます。
こんばんは。腰が痛い JI1KGK のラフミキです。
なんでじゃん。
あれれ。こんばんは、花粉症で悩まされてる JH1OSB の小浜です。
ウイルスじゃないんですね。
ウイルスじゃないですね。ですね。もう毎年この時期大変ですね。
そうですね、うん、暖かくなってきましたからね、花粉も飛ぶと思いますけども。さて、メールをいただきましたのでご紹介しましょう。
はい、
としあきさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
1月31日の放送で、結果の報告をとでしたので、簡単に非常通信訓練ありましたね。
ありました、
ね。うん、横須賀の非常通信訓練、144-430MHz で実施、しましたことについて、メールいたしますと。今年も自宅から市役所までハンディホイップで QSO できることを確認しました。市内の OM さんとアイボールも兼ねて午後の総会にも出席。タレントの上地雄介さんの父親の上地市長は公務多忙で欠席。残念でしたね。近くで開催の別のイベントに出席された模様です。
なるほど、
ね。うん、代わりに以前は危機管理課長をされていた市長室長が出席、代わりに、昨年の2つの台風の横須賀市内の被害状況の報告がありました。
なるほど、
ツイッターでコメントをしましたが、女子大生レポーターや FM ブルー湘南の美人パーソナリティの方にその通信訓練のイベントの取材を頼んだらどうですかと書いたんですが、結局その方たちは他のイベントに取材に出かけた模様ですということを書いて
ですよね。
そう、まあ、女子大生レポーターとか、ね、美人パーソナリティはね、まず無線のイベントに取材には来ないよね。
来ないですね。
なるほど、これはもう最初から分かってたことでございますね。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、オープニングでもお話ししましたが、腰が痛いということで、この頃演奏会シーズンになってきて、部活動の演奏会も増えてきました、まあ、リハーサルとかもですね、行おうとやはり打楽器の運搬があるということで、エレベーターに積めない打楽器が多いんですね。
ティンパニーとかね。
ティンパニーとか。
ティンパニー乗らないんだよね。
あとはマリンバとか。
ああ、
そういうのはですね、男子部員が振るって階段で
担ぐんだよね。
自力で下ろすということで、まあこんなこんなで、こんな3月の時期はですね、なかなか腰を壊している男子吹奏楽部員が多いのではないのかななんていうふうに思っております。ということで、本日も元気に CQ ハイスクールやっていこうと思います。
お願いします。
はい、先ほど、まあ、さらにオープニングなんですけど、としあきさんのメール、非常通信の話題がありましたが、まあ、こういう不測の事態の時にアマチュア無線どうやって役立つんだろうねということで、ちょっと、面白い話を見つけましたので、持ってまいりました。まあ、これある記事で見つけたんですけど、記録的な山火事というふうに言いますと、まあ、やはりオーストラリアですね。
オーストラリア、コールサインは、
コールサイン、
そう、そりゃ無線の番組だもん。
怖いなこの番組。来ましたね急に。
そうそう、オーストラリアのコールサイン、
はい、VK でしょ。
VK ですか。
VK ですよ。
わかりました。
VK です。
まだオーストラリアと更新してないな俺。
僕もないですねということで、記録的な、山火事を記録しているオーストラリアなんですけれども、こちらでアマチュア無線が大活躍ということでご紹介させていただきたいと思います、うん、オーストラリアでは2019年9月頃から、ずっとですね大規模な山火事が発生していて深刻な被害が出ていますということで、うん、あのコアラの映像とかが有名になりましたが、はい、まあ、こんな時に困るのはですね、通信インフラが途絶えることですね。
そうですね、は
い、
う
ん、日本でも東日本大震災の時に通信インフラが途絶えてしまって、うん、まあ、公衆電話の在り方とか、まあ、携帯電話が使えなくなるんだねなんていうことが話題になりましたが、うん、まあ、まさにこの火災によって同じようなことが起きているそうで、うん、携帯電話が使えない、電話がつながらない、ネットがつながらないっていうことがオーストラリアの一部で起きているそうです、うん、でそんな時にですね、うん、アマチュア無線のアマチュア無線化のボランティアグループ、はい、というところがありまして、そちらが、山火事による、あ、山火事による通信、うん、インフラの破壊をどうにかしようということで、アマチュア無線を利用して通信をしたりとか、うん、今までできていなかった連絡、はいはい、物資の、うん、そう、物資の要求とかをしているそうです、うんうん、山にですね、うん、リピーターとかですね、うん、を取り付けて、うん、外部との通信が困難になった、地域と交信をして、うん、その無線の通信のカバーをして、うん、したりとか、うん、あとはその先ほど言いました物資の要求とかをしているようなんですが、うん、このアマチュア無線って今こうなんでしょうね、こうなんだろう、通信できる範囲も狭いし、携帯電話ならどこでも通信できるのにって言って、ちょっとこうなんでしょうね、よく見られてないって言い方変ですけど、携帯電話よりも利便性が低いみたいな風なちょっと言われをしている世の中、時代遅れという風に見なされているアマチュア無線なんですが、このアマチュア無線だからこそ役立つっていう可能性があるんじゃないのかなっていうのを、このアマチュア無線のボランティア団体の、うん、トップの方がおっしゃっているそうで、うんうんうん、手持ちのバッテリーとか、小型の太陽光電池とかを使って今はそのアマチュア無線の運用をしているそうなんですが、はい、先ほど田中さんと見ていました、こちらの機械ですね、
はい、
田中さんが興味深いって言ってたんですけど、ポイントとしては何
でしょう？これ欲しいよね、これ分かんないんだよ、これなんだろう、
これ
カプラかな、
うん、カプラのような気がする、アンテナチューナーじゃないのこれ、
ね、
まあ、そしてですね、その隣にはアイコムの無線機が置いてあるというね、この日本の企業も頑張ってオーストラリアに進出してるななんていうふうに思いました、
うん、
そしてこのボランティア活動をしているということなんですが、うん、まあ、日本の先ほど言った東日本大震災なんかでも、うん、岩手県の病院でその病院に物資が届かない、連絡がつかないなんていう時に、アマチュア無線化が連絡を取って物資の要求をしたりだとか、そのご家族に連絡を取るために人づて人づてでアマチュア無線でやっていったなんていう話も載っていました。なんで、あの、としあきさんのようにこういう非常通信のですね訓練というのにも参加するのっていうのはとても重要だなというふうに思いました。なので皆さんぜひご自宅にある無線機、うん、まあ、もしね、ちょっとこの頃出てなくてっていう風に、お尻に眠っているような方もですね、
やばいね、
これちょっと非常時に備えて、うん、たまには埃を払ってみるのもいいのかななんていう風に思いました。
そう、なるほど、
はい、あとはちょっと少し、学校のお話なんですが、はい、まあ、あるリスナーさんからですね、ツイッターでご意見を、うん、僕個人的にツイッターでいただきまして、
リスナーさんがいるんだ、
はい、
みんな高校生の、
まあ、学校の話でもちょっとコーナーに組み込んでくれると面白いよなんていう話がありましたので、うん、まあ、ちょっと小出しにして学校の話していこうかななんていうふうに思います。
あ、はい、
今回はですね、学校にも無線に関連する人がついに見つけたということで、
あ、いたの？
いましたね。その人はですね、まあ、とある後輩の女子なんですけれども、
女子いいな、ワイル
だ、ワイルいいね、
いいな、いい
な、
いい、
うん、なんですけれども、はいはい、まあ、高校出たら、まあ、看護自衛官を目指しているということで、
おお、なかなか狭き門なんですよ、自衛隊の看護学
校、うん、はい、うんうん、そして今は飛行機大好きということで、自衛隊の飛行機、が大好き、 T4 とかね、はい、いろいろありますよね、そういうのが大好きということで、はい、まあ、よく、ブルーインパルスの 飛行祭とかに行ったりとか、まあ、もちろん飛行機好きなので羽田空港に行ったりもするんですけど、うん、航空無線ですね。
あ、そう、じゃあ私のコーナー、はい、聞いてくれてるかな、ね、
を、どんどんやっていきたいというふうに言っておりまして、あ、こういうところでもね無線の輪が広がるんだななんていうふうに思いました。ということで、本日の CQ ハイスクールは以上になりますが、今後はまた学校のネタも小出しにしていこうかなと思います。お楽しみにしていてください。
はい、では音楽に行きましょう。今日はパンドラタイムス、これはね東京スカパラダイスオーケストラスカパラがやってるんですけども、うん、要はね氷結のコマーシャル、
はい、さかなくんですね。
え、いや、さかなくんじゃない方です。
さかなくんじゃない
今ね、はるちゃんがあの女優のはるちゃんが出てきてるあの CM ですね。あ、
はいはいはい、
これお聞きください。どうぞ。
無線のことなら何でも揃う富士無線電気。アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電気。
無線は自作でより楽しくなる。
今回はですね、
うん、
春になりましてだいぶ暖かくなってきましたから、家のアンテナをちゃんと整備しようかなと思ってる方も増えてきてるんじゃないかなと思うんですけど、
ご自分は
あのそろそろやんないとダメかなって。本当にボロボロでね、うん、何もできてないんですよ、うん、HF ちょっと出れない状態で、
HF 出れないんでしょ。
そう、ね、うん、で、ちょっとね心機一転ということで、整備しようと。
いいことです、う
ん、でそれでですね、まあ、いろんな、まあ、グッズがあるんですけどもね、
はい、
皆さんアンテナ立てたらあの SWR 落ちるように一生懸命調節しますよね。
もちろん、
うん、
もうそれだってやんなかったら無線機に電波返ってきて壊しちゃいますから、まあ、ちょっとでもいい条件で通信したいと、
はい、
いうことでアンテナの調節はまあ欠かせないわけですけども、うん、まあでも設置したはいいけどもその後なんかちょっと雨風に揺られたらちょっとずれてしまったとかいろいろとあるじゃないですか。
ありますね、
うんうんうん、そこで重宝するのがアンテナチューナーっていう存在なんですけどもね、
はい、
結構これも自作されてる方多いかと思いますが、よくあるのは、まあ、無線機がドーンとあって、うん、その横にアンテナチューナーがあって、うん、
はいはい、
そのアンテナチューナーから同軸ケーブルをバーッと伸ばしてアンテナをつけるというパターンですね。
はい、
まあ、なんでこういう構成になるかというとですね、アンテナチューナーを操作するのに自分の目の前にその機械がないと困るからなんですよ。ごくごく当たり前なんですけども、うん、
物理的な問題だね。
物理的な問題です。
電気的じゃなくてね。
で電気的にアンテナチューナーのある場所の理想の場所っていうのは、はい、アンテナ直前、
まあ、直下、うん、
直下って言いますよね、はいはい、これうん、なんですが、これがなかなか実現しないのはなんでかっていうと
物理的な問題です。
物理的な問題です。で、じゃあどう解決するかというと
はしごをかける。いや、そうそう
屋根の上にそれやっぱり辛いんですよ、
はいはい、
そこでコントローラーが手元にあって、でアンテナチューナーのその機械そのものはアンテナ直下にあって、でその間を、ね、まあ、いろんな電源だとかコントローラーだとかこう線でつないでやるっていうのが、うん、最も、うん、いいアンテナチューナーの
お世話ですね。
もちろんそういったのはね、うん、アイコモさんとかいろんなところが作っては
出て
はい
る、ね、
出てます、
はい、
だそれを買えばいいんですけども、うん、自作の方ってそのコントローラーそのつなぐだけじゃコントローラーかできないでしょ。そのただつないでるだけだったらアイコモの無線機用に作りましたとかそうなってるから、
そうそうそうそう、
あ、なんかちょっとねちょこちょことコントローラーボックスを自分で作れば使えちゃうらしいんですけども、
そう作ってる人いますね。
いますよね、うん、でも自作の方ってそんなことがなくてポン付けですぐ使えるようなものがあったらいいよねっていう話になるわけですよ、うん、
なるほど。
で今回はまあちょっと自作のはずなんですけども、うん、扱っているのは市販品の話でしてそこはちょっと心苦しいんですが、
はい、
今日持ってきた資料はですね、LDG という会社が作ってる
LDG、はい、
はい、アンテナチューナー、
知らんメーカー、
どこの国のメーカーですかね。
アメリカです。
アメリカですか。
多分アメリカ、
多分アメリカ、はい、
LDG エレクトロニクスっていう会社が作ってる、 アンテナチューナー、まあ、色々とあります。であのここの会社作ってるやつで一番有名なのがこの Z817、 この番号がなんか意味深いでしょ、817。
有名じゃねえけど、まあ、番号がもう番号見たらすぐ分かるってやつですね。これ
これ何のために作ってるやつか分かりますよね。
分かりましたね。
FT817 のため の、うん、あのアンテナチューナー。
ずるいね、こういう名前つけるのね。
ずるいですよね。
ずるいずるい、
うん、でももうアメリカも日本の商品にもう乗っかっちゃってね。
まあそうですね、
儲かり儲けようということですよね。
さっきのオーストラリアの写真にも日本の無線機載ってましたもんね。
ええ、まあ、やっぱりね、無線機日本は強いですよ、
うん、
でもその周辺機器となるとちょっとなかなか日本じゃ手が回らないというのはありますね。で、そのまあさっき言ったポン付けでというふうなことなんですが、ここにですねリモートチューナースってい こうラインナップがありまして、
はい、
まあ、ラインナップだって2機種しかないんです。RT-RC-600 と RC-RT-100、
はい、
うん、どういうふうにつなぐかと言いますと無線機があって、
はい、
で同軸ケーブルがありますよね、
はい、
でそのコントローラーに入るんですよ。
コントローラーに、
一応コントローラーに入るんです、
はいはい、
でコントローラーからまた同軸ケーブルが出ていって、うん、ビューッと外に行って、うん、でアンテナ直下のアンテナチューナーにその同軸ケーブルが刺さる。
はいはいはい、
うん、で、このアンテナチューナーから、まあ、実際アンテナがビューッと、まあ、また線が出ると。
お
う、なんか足りないと思いません、うん、これ、
ね、電源がどこに乗っていくのか、ね、それからコントールのケーブルがどこにあるのか。
そうなんです、
うん、
それがね実は必要ないチューナーなんですよ。
おかしいなな
んでそんな言い方するんですか。
だってアイコムさんのだってさ、電源とコントロールケーブルで4芯でつながなきゃいけないんですよ。
そうなんです、これ必要ないんです。
おかしい、
それがなぜかというのが今回の、ね、
はい、それがまあことなんですけども、ただまあ一応企業秘密というか、あの具体的なことはあんまり詳しくは書いてはいないんですけども、簡単に説明がありまして、要は同軸ケーブルっていうのはアンテナの、まあ、情報を載せるために本当は本来はあるわけですよね、
うんうんうんうん、
つまり交流、高周波の交流ですよ、
はいはい、
ところがこのアンテナチューナー、外付けのアンテナチューナーが必要なのは電源なわけですよ、
はいはい、うん、
でその電源を供給するのに同軸ケーブルに常にある一定の電圧をかければいいじゃないかっていうのは、うん、まあ、これの発想なんです
よ。それはそうだね。
つまり、無線機から交流の、エネルギーが出て、このコントローラーに一旦入ることによってコントローラーで電源の、やつだけ上乗せされて同軸ケーブルバーッと出ていって、
DC が乗っかってる、
DC が乗っかっちゃってる、うん、ほんでこのアンテナチューナーの方はその DC が抜い取られて、
う
ん、
アンテナに、
そう、アンテナに、しかも
高周波が、
うん、その高周波はちゃんとチューナーとしてチューニングが行われてるのが出ると、
は
い、
なるほど、
いうやつなんです。だからコントローラーのため の、 コードとか電源引っ張らなくてい
いです。いいね、それがいいですよ、それが
楽ですね。
楽でしょ、
それがいい。
そう、うん、というんですけども、日本でも扱ってる業者があります。
ほう、
あの赤代理店がありまして、埼玉県のですね、テントっていうのかアマトっていうのか、あの天天の川の天って書いて都の、はい、都とって書いて、会社がありまして、そこが赤代理店になってます。うちもですね、この春ちょっとアンテナを調節するために、まあ、整備するために1台買いましたんで。
それ整備するっていうのとちょっと違う気もする。
あれ
ポン付けでしょ、ポン付けだから整備じゃないじゃないですか。
あれ、まあでも、
まあ、設備投資ね、
設備投資、まあ、壊れたアンテナをまあ直す
ということ
で、まあ、ちょっと後ほどね、また後々お話できればと思ってますんで
そうですか、
まあ、今日はちょっと自作派に強いアンテナチューナーの話でした。
そうですか、
はい、
じゃあ続報をお待ちいたしております、
はい
はい、では音楽に参りましょう。マーチ聴いていただきます。ワシントンポスト、
いいですね。
ね、いいでしょ、
はい、
海上自衛隊東京音楽隊の演奏です。どうぞ。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今日高音質 ピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。URL は living.ne.jp、living.ne.jp。今すぐ検索。きっといいものが見つかります。by 東亜の宣伝機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には、QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は、qsy785@yahoo.co.jp。あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
この前、埼玉市にお住まいの北さんから情報をいただいて、もう番組の、ね、収録の後だったから、うん、フェイスブックでお知らせしたんですけど、仮面ライダー、はい、見ました。仮面ライダー の 第1作目っていうのかな、の仮面ライダーの再放送、もう40何年前のですよ、40年、50年近い前の仮面ライダーの中にアマチュア無線が出てくるっていう、
うわ、もうちょっとすみません、録画できなかったですよ。
見なかったでしょ。見ましたよ。
どうです、
ものすごいですよ。もうね、そんなね、40年50年前でもこんな無線機は使わないよっていうのをね、アマチュア無線のようにして使ってました。
は
あ、タンスみたいな大きさの、ね、無線機でね、よく分かんなかった ね、 でもねフォックスハンティングみたいなことをやって、まあ、ビームを向けてそっち方向に、その悪者がいるよみたいなことを言ってて、うん、その周波数は極超短波の383メガサイクルとか、ちょっと数字は違いますけど、そういう言い方をしてましたね、う
ん、すごい高いな、
そういう言い方、極超短波の、極超短波がある奈良君、
極超短波です
か、はい、
極超短波、
はい、
あんまりご存知ないかもしれないですね。
小浜さんがありますね。
VU のさらに上っていうことですか。
いやいや、僕、VHF は何だかありますね、ベリーハイフレーズですね、これが超短波ですよね。
U はウルトラ、
そうだから極超は UHF、
あ、 U でいいんだ、
うん、極超短波です。
あ、なんだなんだ、
だから300メガサイクルっていうのは300メガヘルツだから、
そうですね、
極超短波です。
うん、うん、
もうそういうね、もうちょっとね、まあ何とも言えなかったですけど、
いや、
なんとも言えなかった。ちょっと
見たかったな。
録画しましたんで、ぜひ皆さんうちに見に来てください
。
はい。
それから前の番組でも言ったんですけど、関東 UHF コンテスト、関東の、
はいはいはいはい、
極超短波コンテストですね。
はいはい、はいはい、
関東極超短波コンテストに私出ました。
お、
どうでした。
30曲ちょっと QSO したんですけど、あ、まあね、QSO の数というよりは、私はどのぐらい電波飛ぶかなというのを試したくてですね、うん、100キロぐらい飛びました、栃木の
方、うん、
これはね、結構おいいな、感じいいなと思いまして、
うんうんうん、
やっぱりね、アンテナの飛びをね、どのくらいかなと思うのは、コンテンツが一番早いですね。
そうね、ね、
さあ今日は時間がいっぱいになりました。お話ししたいことまだまだあるんですけど、また次回お話したいと思います。最後に Too Wonderful という曲、これジャズなんですけども、ニューヨークジャズトリオの曲聴きながらお別れです。もうね、どんどんどんどん日がついてまして、次3月の半ばに皆さんとお会いすることになりますね。じゃあまた次回皆さんお会いしたいと思います。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。